ってことで、今からまあ第2部みたいな形で、
はい、
今回2022年の11月12日土曜日にやろうとしていること、こっちの方にちょっと話を進めたいと思います。
はい。
はい。今回やろうとしていること、まあ通訳トレーニングのセミナーではあるんですけれども、過去との違い、
はい、
これがちょっとコンセプトを少し変えることになってまして、
はい。
TOEIC 受験者のための通訳トレーニング入門、これをもうちょっとテーマを絞ってやってみようと。
はい。
はい。で、どうですか？これ一見ね、一見、その通訳トレーニングっていう言葉の持つイメージと、TOEIC のための学習っていうのは全然違うじゃないかっていう人もね、いると思うんですよ。
まあ結構多いと思いますね、そう感じる方。
うん。
はい。
でも、そんなことないってことですよね。
あ、もちろんそうです。
うん。
要はその、通訳トレーニングをやっている、まあ、メソッドとしては、まあ、まあ、いろんな素材を使って載せることができるメソッドなんですよね。
はい。
でも、拝見していただいた方はお分かりになると思うんですけど、やってることはもう至ってシンプル。本当になってですかね、英語の筋トレをしてる、
うん。
で、どんどん負荷をかけて筋トレをしていくようなものなので、それを何との素材でやるかですね。
はい。
私たちプロであれば、英語ニュースなんかの素材を使ってやるんですけども、これは学習者によって、難易度、まあ、教材の難易度なんかも、いろんなものに使うことができるので、まあ、それをTOEICの、教材でやるっていうのももちろん可能ですし、
うん、
面白いと思いますね、それも。
そうですよね。まあ結局、TOEIC 受験者の、まあ全員とは言いませんけれども、多くの人にとっては、当然その実力を高めて、スコアを伸ばしたい、はい、そういう人は当然多いと思うんですよね。
うん、で、そうですね。
で、何らかの悩みがあったり、障害があって、つまずいている人もいると思います。
うん、うん。
で、一般的に、TOEIC 受験者が抱えるであろう悩みっていうのは、だいたい僕3つぐらいしかないなと思ってまして、
はい。
英語の側面ではね。
うん。
で、それ何かっていうと、1つはボキャブラリーですよね。
はい。
それから、うん、長文読解。
うん、うん。
まあ、特に、英語を後戻りせずになるべく早く読めたらいいなっていう人は多いと思います。
そうでしょうね。
はい、そして、リスニング。
うん。うん、
大体、英語力という点では、この3つのどれか、まあもちろん文法っていうのもありますけれど、
はい。
まあ、ボキャブラリー、リスニング、長文読解、これがぐんと伸びれば、当然スコアには跳ね返ってきますから、
うん、うん。ね、
だから、これを伸ばしたいと思っている人も多いだろうし、まあ日々努力している人も多いと思うんですけど、
はい。
通訳トレーニングをすることによって、この3つって何か、効果って当然ありますよね。
そうですね。私たちやってることってまさにそれで、
はい、
要はもう、さっき前田さんともお話ししたように、日々専門用語を覚えるトレーニング、トレーニングというか、もう覚えていかないと現場でもう死にそうな思いをするので、うん、まあ必死で覚えていくわけですね。
はい、
私も、まあ、この仕事してるとあんまり信じてもらえないんですけど、もともと記憶力は決していいわけではないんです。
うん、
ただ、効果的に自分にとってこういかに負荷をかけて効果的に覚えるかっていうことをやってるだけなんですね。
うん、
まあ、なので、その意味では語彙力っていうのは私たち日々やってますし、あとはその、まあ、通訳はもちろん聞いて、こう言葉で訳して、音声の仕事ではありますけども、うん、でも音声でもですね、基本的に英語をその英語の語順のままきちんと理解して、
うん、
処理していくってことを、こう、リアルタイムでやっていく仕事ですから、
はい。
ね、まさに今、あと、ま、エンバットもリスニングもそうですよね。私たちも、うん、私も通訳スクールで一番最初に言われたことは、通訳の一番大事な仕事は聞くことだって言われたのを記憶してます。
うん、
人が言わんとしてることをしっかりと聞いて、把握できなければ、どんなに英語上手に話せても商品にならないわけですよね。
そうですね。
そういう意味では、はい、私たちのトレーニング、まさにそれ、合致してますね。
そうですよね。ですから、その通訳者が通訳者になるためにやったことや、または、うん、現役の通訳者が日々やっていること、
はい、
それの、まあ、おそらくほぼ全てが、一般的な英語学習者に当然使えるわけですよね。
そうですね。ね、はい。まさしく、そうです。
で、TOEIC というテストには型があるので、まあ、リリーさんもね、知ってる通り、パート1からパート7まであります。
はい。
で、パートによって全然形が違うんですけれども、どのパートであっても、通訳者が、この素材を、利用するとすれば、こういう通訳トレーニングが応用できるっていうのは必ずあるんですよね。
あります。
うん。
ありますよ。
ありますよ。
私も実際に使ってますし、トイックの素材、トレーニングに。
ああ、そうなんですね。
どちらかというと、こう、ウォーミングアップに使ってる感じですかね。
うん。
実際には、もうニュースの音声の素材とかで、同時通訳の練習するんですけど、
はい。
ウォーミングアップによる、例えば語彙力の、まあ、クイックレスポンスとか、あとは、まあ、うん、シャドーイングとかですね。
はい。
はい。というのは、トイックの素材の、特にリスニングですと、パート4の音声とか。
はい。
ですね。あとは、現場によっては、複数のスピーカーが、例えばパネルディスカッションみたいなところで出ると気に通訳することもあるので、
うん、
その連絡にはパート3の2人とか3人の会話の素材使って練習ってめちゃめちゃいいですね。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあもう、リスニングセクションは間違いなく全部役立ちますね。
全部使えます。
リーディングでも OK ですかね。
はい、リーディングでも OK ですね。要は音声と文字起こししたものがあれば、
はい。
まあ、使えるので、で、万が一音声がないとしても、うん、その英文を目で見ながら、英語の順番でどんどん口に出して訳していくっていうサイトトランスレーションっていう訓練があるんですけど、
はいはいはい。
これにリーディングセクションを大いに使えるので、
なるほどなるほど。
ここにパート1からパート7までも使い倒せますね。
ここも、はい、まあ10年ぐらいかな。リーディングセクションの、素材、が、文字だけじゃなくて、音もあるっていう教材も増えてるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。
それはいい。
で、特に模擬試験なんかだと、問題を解くときには、文字だけなんですが、音声がおまけとしてね、CD に入れると、ちょっと CD の枚数がどんどん増えていっちゃうので、出版社としても、
はい、
CD にはできないんですけれど、ダウンロード形式でリーディングセクションの音声上げますっていうところはかなり増えました。
なるほど。あ、それはいいですね。私、それ知らなくて、サイトトランスレーションでだけ使ってましたね。
ああ、なるほど、
うんうん。
なので、今回のセミナーでは、まあ、そういった、今言ったようなね、その音がちゃんとあるもので、かつその権利的に全く問題がねトラブルが起きないように、
うんうん、
僕が、自分でっていうか出版社と一緒に出版してきた書籍の中から、
はい、
全パートパート1からパート7まで、
うんうん、
文字と音が両方揃った状態でね、
はい、
でそれを提供してで皆さんに、取り組んでもらおうかと思ってます、
うん、
はい、だからリーさんが一人でやろうと思っても、ちょっと権利的に難しいっていうのも多分ありますし。
いや、無理ですよ。
で、僕がやろうと思っても、トイックのことは喋れるけれども、ツートレを僕が教えるっていうのは変なので、なので、このコラボレーションした時にしか成立しないような企画だと思うんですね。
うん、そうですね。まさに。
で、多分、世の中の、どうですか、通訳学校ってね、有名なところも、有名じゃないところもいろいろありますけれど、
はい、
TOEIC が受験者のためのツートレなんてないですよね、どこにも。
いや、少なくとも私は聞いたことないですね。
ですよね。
はい。
多分、だから日本で、最初の、コンセプトの、
うん、
企画だと思うんですよ。
そうですね。これやっぱり、もう、ゴッド・オブ・TOEICの前田さんと通訳者がコラボするからならではですよね。
だと思うんですよね。ただし、ちょっとはっきりここで言っておきたいのは、
はい、
素材はトイックに出るようなものであり、形式もトイック形式だけれど、
うん、はい、
問題を解きたい人は来ちゃいけないと。
確かに。そうですね。目的そこじゃないので。
ですよね。
そうです、そうです、はい。
自分の英語の能力を高めたい人のための企画なので、
そうですね。
あの、配布物があってね、問題解きたいと思っても解いちゃいけないという。
そうですね。もうすぐ、あれを見たらマークシート塗りたくなる人は来ちゃいけないですね。
そう。あの、4つの選択肢から選びたいんだっていう人は来なくていいってことになります。
あ、そうですね。はい。はい、もちろん、もう今回はあえて。
そう、あの、もちろん、独学してるときに問題集を使って解くのは別にいいんだけれども、この11月12日のセミナーの中では、問題を、はい、解かないっていうことです
ね。そうですね。このセミナー10時から5時半ですかね、今回。
はい。はい、
時間設定。この時間は絶対に解かないでください。
ですよね。例えば、あの、ね、あの、パート4を使ってるときに、ね、はい、このメッセージの目的は何ですかとか、そういったことは、ね、あの、4択から1つ選ぶとかしなくていいんですよね。はい、
そうですね。
はい。
そうです、そうです。しなくていいというか、まあ、しちゃダメです、
ね。してはいけない。してはいけない。他にやることいっぱいありますからね。
そうですよ。もう忙しいですからね。うん、あの、というか、パート1からパート7まで全パート使って、あの、同時通訳者、現役の通訳者が、この素材を使い倒してトレーニングしまくったらどうなるかっていうのを、皆さんやっていくわけですから、はい、こんな問題解いてる場合じゃないです
よね。ですよね。
そうです。
はい。で、まあ、一つ、ね、注意しておかなきゃいけないのは、このセミナーの中で問題を解く時間はないんですけれども、はい、その代わり、素材を利用して、英語をものにするための練習はいっぱいやると。
そうです。
ね。ということは、このセミナーが終わった後で、自分自身で問題集に取り組むとか、模擬試験をやるっていうのは別に構わないんですけれど、
ええ。
その素材を本当に自分のものにして英語力を高める方法をこの日に体験してもらうってことですよね。
そうです、そうです、
ね、
まさに。
ね。
はい。
だからまあ、自分で独学するときに問題集をやって、で、どうやってこう、英語の力そのものを高めるのかと。そこが、いまいちこう、実感できてないとかね。
はい、
問題を解くことが自動的に英語力アップになるわけじゃないので、
うんうんうん、
解くというのはある意味測定してるだけですから。
そうですよね。
力をね。
うん、
だから、力を測定して、かつ伸ばしたい人に来てほしいですよね。
いや、まさにそうなんですよ。問題解いて答え合わせして解説読んでっていうのは、まあ、多くの皆さんはされていると思うんですけど、
はい。
でも、で、あと、多分、トイック指導されてる先生方からも、うん、それを素材使ってトレーニングするといいですよ、シャドーイングなんかありますよって、皆さん結構シャドーイングなんて言葉をご存知だと思うんですが、
はい。
まあ、じゃあ、これを通訳者の日々のトレーニング、筋トレ風に使おうとしたらっていうのをまさにやっていただく、はい。はい、体験ですね、この日は。
はい。なので、ここで得た体験を、我々の、まあ、主催者としての望みとしては、このセミナーで体験することは、うん、パート1から7まで全部を上手に使う方法なので、
そうです。
セミナーが終わった後に独学するときに、模擬試験とか問題集を使ったときに、ぜひこのトレーニングを、そっくり真似して使っていってほしいと。
はい。
ね。いっそのこと問題解かなくてもいいと。
そうですね。むしろ、もう、問題集買った瞬間に解説開きましょうぐらいな。あんまいいわけですね。
うん。素材をきっちりものにして、能力さえ高めれば、
はい、
まあ、ある意味目的は達成できるはずなので。
あ、そうです、そうです。まさに。うん、ね、なんか、まあ、トイックのね、書籍をね、書かれてる前田さんを前にしてこういうのもなんですけど、はい。まあ、解かなくても、
まあ、ね、問題を
解く。倒してと。
まあ、そうですよね。
ね、はい、
うん。まあ、極論そうですよ。問題が目の前にあっても、別に一問も解かなくても、仮に能力がめちゃくちゃ上がるんだったら、スコアも上がるわけですから。
そうですね、うん。はい。まさに。
はい。まあ、普段どうするかは別にね、この音声を聞いてる人は別にそれはそれぞれの人に任せますので、
はい、
問題を本当に解くのか解かないのかってのは別にそこは任せるけど、
うんうんうん、
11月12日のセミナーの中では一問も解かずに、素材を使った英語力の伸ばし方を通訳者と一緒に学んでいきましょうっていうね、そこに賛同さえしてくれればどうぞ来てくださいって感じですかね。
そこですね。
うん、
もうこの日は前田さんから、トイックの問題を解く、禁止令が出るという。
そうですね。解いてはいけませんと。
解いてはいけないと。
うん。
はい。でもね、人って解いちゃダメって言われたら解きたくなりそうですよね。
まあね、まあ別に解いてもいいんだけど、はい、この日はせめてね、この日だけは解かないでください。
そうですね。でも、逆にそういう、なんていうんですかね、普段解かなくちゃいけないってことにとらわれてて、疲れてる方とかもいそうですよね。
まあ確かにね、問題を解くことイコール、うん、それが、すなわち勉強だみたいに思ってると、
はい。
なんていうんでしょう。例えば、5分、10分時間が空いたときに、何やるかっていうと、
うん、
問題を解くってことしか頭になければ、ああ、はい、ちょっとこの10分間じゃ、なんか、キリが悪いからね、あんまりこう、できないなって感じるかもしれないけど、
うんうんうんうん。
けど、ツートレを学んで、素材が手に持っている素材がなんかあるんであれば、うん、10分間あればできることは山ほどありますもんね。
ああ、そうです、そうです。
ね、10分どころか、30秒あればできることいっぱいありそうですよね。
あ、いっぱいあります、いっぱいあります。それこそね、センテンスリピーティングとか、シャドウイングとか、本当にそういう隙間時間でできますし、
うん、
私もこのコロナ禍になって、運動不足で、まあ、夕方ウォーキング行くようにしてるんですけど、
はい。
その間、スマホにイヤホンをつなげて、歩きながらブツブツシャドウイングやってますよ。スマホを使って。ちょうどマスクしてるから、口を動かしても怪しくなくてちょうどいいんですよね、コロナ時代。
なるほど。
はい。
確かに、こういう発想も持ってほしいですよね。問題を解くっていうのは、まあ好きな人は当然ね、やればいいとは別に思いますけれども、日常の中でね。でもそれだけにとらわれていると、どうしてもその塊でね、リスニングセクション全部やるには45分かかるしとか、ね、パート5全部やるには15分ぐらい欲しいしとか、そういうふうにね、いつの間にか発想が縮こまっちゃうかもしれないけれども、それあくまでも解くっていうことを前提にした場合にはそうだっていうだけであって、
そうですね。
素材を使ったトレーニングをするぞっていう観点に立てば、他にもやれることいっぱいありますからね。
そうです、そうです。逆に日常的にはそっちをやりたいところですよね。
まあそうですよね。
それをその実際の問題といって、当日のタイムマネジメントを体感するっていう意味ではもちろん、すごく大事なんですけどね、問題解くのは。
はいはい、それはそうですよ。うん、
はい。でもその真の意味でのその英語力、英語の基礎力を高めるっていう意味では、やっぱりトレーニングに、
うん、
時間費やしたいところですよね。
うんうんうん。そうですよね、うん。まあそれをね、今回のセミナーでは、その TOEIC 講師が教えるんじゃなくて、プロの現役の通訳者が、この素材を使って料理するとどうなるか、はい、それをみんなで一緒に、まあ、体験しましょうと、そういうコンセプトです。
そうですね。いや、これちょっと私も楽しみですね。その、はい、今までのセミナーでは、
はい、
いろんな素材を使って、まあこのツートレをやってきたんですけど、
うん、
一部トイックの素材使ったことは過去にあったんですよね。
はい。
だけど、パート1からパート7まで全部使い果たすっていうのは、
うん、
今回初の試みなので。
そうですね。初めてですね。
初めてですね。なんかもう今ちょっと考えてるだけでも、なんかもういろいろ思い浮かぶんですよ。あ、ここをあれに使ってやろうとか、ここをあれでコテンパンにやってやろうとか、すごく思い浮かぶので、
はい。
いやすごいワクワクしますね。
ねえ、これからね、僕とね、打ち合わせね、しながら、当日までに、もう最強に楽しくて、きつくて、役に立つやつを作っていきましょう。
はい、いいですね。はい。楽しみです。
はい。ということで、他の情報は、このね、音声が載っているページのどこかに書いてあると思いますので、これをしっかり全部読んでいただいて、で、会場についてちょっと話をしておきたいんですけれども、今、僕とリリーさんは、ティーズ映画ラウンジを利用して、この対談を録音しています。どういうことかというと、メタバース上にあるティーズ映画ラウンジの中に、二人がいて、で、そこで音声つなげて、こう、録音してるんですけれども、リリーさんどうですか？この場所。ティーズ映画ラウンジっぽいですよね。
うん。いや、もうかなり、もう、英語ラウンジ、ティーズですね。この、ティーズに行ったことがある方であれば、
はい。
もう皆さん、ああ、なんかね、はい。ああ、もう本当にティーズは仮想空間に移転したんだなっていうのがわかりますよね、これで。
うん、だと思うんですよね。
うん。うん、
これ、どうやって作ったかわかります？これ。
いや、これ、なんか、すごくうまく 再現してますよね、レイアウト。
これね、実はね。
この本棚とか。
そう、これ実は、ティーズを再現して作ったんじゃなくて、うん、こっちが先なんですよ。
あ、もともと、
そう。
この、なんか設計。
そうそうそうそう、そう。
みたいな。
今、我々がいるこのティーズ英語ラウンジが元にあって、模型として。
ああ。
模型。だから手作りなんですこれ実は。手作りの、その木とか、プラスチックとかを使って、この模型を先に作って、で、その、模型を元にして、あの、本当のチーズが生まれたんですよ、後で。
なるほど。
だからそっくりなんです。当たり前ですけどね。
なるほど。
そう。で、ね、見事にこう、再現できてるようにね、見えますけどね。
まあ、なんか、ちょっとね、はい、先を行ってましたね。
いやもう僕のために時代が追いついてきたみたいな感じですね、これは。
ねまさにね。
そう。なんかここに来て、受講したことのある人は、もう本当に、うん、あのティーズに戻ってきたなっていう感じになると思いますね。
いや、本当そうですよ。私もね、だいぶ行きましたからね、
うん、
ティーズには。はい。そうそう、いや、まさに。
そう、こういう、うん、まあ、今この音声を聞いてる人は、一体この二人は何を喋ってんだっていうふうに分かんないと思うんですけど、
はい、
まあ、それくらい驚くような景色が、待ってますので。
うん、いや、本当そうですね。
はい、
うん。
で、この場所を使って、参加してもらう予定です。
はい。
はい。ということで、そうですね。まあ、コンセプトについてもう十分話ができたと思うので、最後にリリーさん、こういう人をお待ちしてますっていうのをメッセージください。
はい。今回はですね、本当に、もう初の試みで、もうトイックの素材を、使い倒すという一日ですので、もうぜひ、トイックラブの方、はい、もうトイックのに愛が深い方、ぜひお待ちしてますっていうのと、
はい、
あと、とにかく、もう一日、トレーニングに没頭したい方ですね。でもしかしたら、トイック一生懸命勉強してる方、問題解かなくちゃいけないってことで疲れてる方もいるかもしれません。
ああ。
そんな方にとっても、とにかく、もうトレーニングに没頭していただいて、で、帰るときには、あれ問題解きたいって思っちゃうかもしれないっていうところで、まあ、それは人それぞれだと思うんですけども、もう本当にそういう方はですね、もうトイックラブの方、それからひたすらトレーニングで打たれたい方を、
うん、
もう強くお待ちしています。
わかりました。ありがとうございます。それでは対談これで終わりにしたいと思います。リリーさんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。